広報稲川平成27年10月第914号をお届けします。音声役音訳ボランティアリビエール福井北川丸山藤田です。今月の主な内容は2ページ特集世界一の90歳町民栄誉賞受賞、7ページ旧阿古谷小学校が生まれ変わる認可申請中稲川公営高等学院開校、19ページ稲川の星空伊手座稲川銀山老人クラブ少女会、24ページ稲川の実話えほんま子育て、26ページときめき清水美優さん、27ページ私のおすすめ身近にある道しるべ、28ページ特派員報告どんなところ稲川町商工会など順を追ってご紹介します。1ページ特集健康長寿の町稲川町から誕生世界一の90歳、町民栄誉賞受賞、みんなが私を目標にしてくれたら嬉しい。9月12日、稲川町で初めての町民栄誉賞受賞者が誕生しました。健康長寿の町稲川町を代表する成績を残し、その栄誉を称えられたのは、宮本博さん、90歳、白金在住。90歳とは思えないその勇姿は、とても誇らしく私たちに元気を与えてくれます。今月号では、そのパワーの秘訣と、さまざまな分野で活躍する元気な高齢の皆さんを紹介します。宮本博さんの主な成績、平成23年2011世界マスターズ陸上競技選手権大会 M85 男子85歳から89歳までのクラス以下 M85十種競技3位、平成25年第29回近畿マスターズ陸上競技選手権大会 M85 60m 走1位、走り幅跳び1位、三段跳び1位、第32回兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 M85 60m 走2位、走り幅跳び1位、三段跳び1位、平成26年第30回近畿マスターズ陸上競技選手権大会 M85 60m 走2位、走り幅跳び2位、三段跳び1位、第33回兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 M85 走り幅跳び1位、三段跳び1位、平成27年2015世界マスターズ陸上競技選手権大会 M90 男子90歳から94歳までクラス以下 M90 三段跳び1位、走り幅跳び2位、世界チャンピオンへの道のり。若い頃特別にスポーツをしていたわけではなかった宮本さんは、70歳の退職を機に健康づくりのためにテニスを始めました。機敏な動きに光るものを感じていたテニスのコーチに、マスターズ陸上へのチャレンジを勧められたのは80歳を迎える年の春のことでした。そのチャレンジのために主治医から出された条件は、80キロあった体重を65キロまで落とすこと、野菜中心の食生活と運動を続け、半年後には65キロをクリアし、兵庫マスターズ陸上競技選手権大会に初参加、十種競技に出場し、見事に優勝を成し遂げ、宮本さんの陸上人生が始まりました。数々の大会で入賞を続け、今年の7月30日には90歳の誕生日を迎えた宮本さん。8月にフランス・リヨンで開催された世界マスターズ陸上競技選手権大会 M90 で三段跳び金メダル、走り幅跳び銀メダルを獲得し、世界チャンピオンに輝きました。この大会には世界各国から約8000人が参加。タレントの武井壮さんが400メートルリレーで金メダルを取り話題になったといえば、皆さんも記憶に新しいのではないでしょうか。食事と運動が元気の秘訣。宮本さんは競技に出るために体重コントロールを続けているので、毎食山盛りの野菜を食べています。本当は肉も好きですが、1週間に1度だけにしています。毎日お昼はカツオと梅干しを食べます。私は和歌山で生まれ育ったから、子供の頃からずっとカツオと梅干しを食べてきました。これが丈夫な体の源なのでしょう。あとは毎日少しでも運動をすることと、月に一度体重や体脂肪、体年齢を測り、自分の体の状態を意識するようにしています。私の体年齢は今でも65歳以下ですよ。ほぼ毎日午前中に主治医のところで油圧式マシーンでのトレーニングとマッサージ、昼からは UI センターでお風呂、この生活で健康を維持しています。私は現役で陸上をされている105歳の宮崎秀吉さん、京都在住が目標なんです。まだまだこれから上を目指して頑張ります。皆さんにも私が目標だと言ってもらえるとすごく嬉しいし、励みになります。皆さんも健康で元気に楽しい毎日を過ごしましょうと話しました。強い意志で掴んだ世界一。元気の秘訣は食事と運動。そしてもう一つ大切なことは、目標を成し遂げようとする強い意志でした。それらが揃い、世界一のおじいちゃんを産んだのです。宮本さん、世界一と町民栄誉賞おめでとうございます。調整志向60周年敬老会。平成27年9月12日土曜日、文化体育館で敬老会が開催されました。今年の敬老会対象者、9月1日現在70歳以上、5367人のうち570人が参加し、楽しい時間を過ごしました。稲川音頭披露、老人クラブ連合会有志、町民栄誉賞受賞宮本浩さん、高齢者表彰88歳米寿受賞森川福子さんほか115人。歯の健康は体の健康。今年の健康福祉祭りの歯科検診で、80歳以上の人で歯が20本以上あると確認されたのは14人。そのうち8人が敬老会に参加し表彰されました。8020運動達成者、山口松吉さん92歳伏見台、長友さとみさん91歳伏見台、吉見二郎さん86歳松尾台、磯村清子さん83歳白金、門孝子さん82歳木津、辻元文夫さん83歳白金、森田美沙さん80歳若葉、福井咲子さん81歳上野。高齢者表彰。祝100歳。調整志向60周年を迎える記念すべき年に100歳を迎える、大正3年9月2日から大正4年9月1日生まれの人は現在4人。9月7日に福田町長が竹中昭恵さんを訪問し、100歳を祝いました。竹中昭恵さん100歳つつじが丘。食べることが楽しみ。何でも食べるし、食べることが楽しみという昭恵さん、塗り絵をしたりお話をするのが好きとのことで、 手や口、脳などが活性化されているためもあるのでしょうか。肌の色はとても健康的で、とてもお元気。恥ずかしいと照れながらも素敵な笑顔を見せてくれました。あなたの元気の秘訣教えてください。大好きなこの町と稲川温度。林貞子さん、83歳、笹尾。生まれ育った稲川町の豊かな自然と美しい川、のどかな生活が大好き。野山を駆け回ったり、素手で鮎を捕まえたりと、おてんばな子だったの、と貞子さんのお話からは、その光景が目に浮かびます。40歳から踊りを始め、膝を曲げ、下半身を安定させて、そして美しく舞うということを教えてくれたのは、厳しいけれど心優しい師匠。そのおかげで今の健康で幸せな自分があるとのこと。そんな師匠が心を込めて振りを考えた稲川音頭。今町内がこの踊りで盛り上がっていることがとても嬉しく、後世に伝えていきたいとの思いを話すその瞳はキラキラと輝いていました。そんな熱い思いが元気の秘訣なんですね。おしゃべりが元気の源。福永次子さん、89歳、つつじが丘。足の付け根が痛くて動きにくいのと言いながらも、皆さんと一緒に踊る姿は華やかで可愛らしい。そんな姿を見せてくれたのは次子さん。82歳の時に老人会の企画で体験したフラダンスを今でも月に2回練習しているそうです。楽しみは?の問いに、おしゃべりと少し照れながら答えてくれました。カラフルな衣装に身を包み、ダンスと笑顔が飛び交うアザレアホールは、次子さんに元気をもたらす場所なんだそうです。やることいっぱい、休んでる暇はないの。辻本文夫さん、83歳、白金。フラダンス、稲川音頭、健康体操、グラウンドゴルフ、カラオケと、何でも全力で楽しむ文夫さん。買い物に行き、食事も自分で作ります。取材の時も、午前中にフラダンスをしていたかと思うと、午後から稲川音頭と大忙し。休んでる暇なんてないのよ、とパワー全開。敬老会では8020コンテストで3回目の表彰を受けるなど、歯も体も元気いっぱい。この何でも前向きにやろうとするパワーが元気の源なんですね。年齢の話なんてしないわ。谷沢静江さん、83歳、つつじが丘。私、辻元文夫さんと同じ年なの、と驚きから始まったのは静江さん。年齢の話しないんですか?の問いに、メンバー11人、上も下も年齢なんて関係ないわ、と皆さん大笑い。フラダンスでの楽しみは、踊りはもちろんですが、やはりおしゃべり、お菓子を食べながらの女子会が楽しいの。グラウンドゴルフの練習では男性もいるから、また違った話もできるし、楽しくて話題が尽きないわ、とおしゃべりと運動は健康には欠かせない要素なんですね。大好きなお肉がパワーの秘訣。安井和夫さん、93歳、清水。60歳からゲートボールを始め、体育協会では85歳までの9年間、ゲートボール協会長を務めた和夫さん。今でも地域でグランドゴルフを指導しています。畑ではたくさんの野菜を作っていて、足腰も丈夫。畑の段差もお構いなしです。若い頃は兵隊として、銃剣術競技で活躍。皇居で天皇陛下から優勝旗を授与された経験もあるほど。訓練で培った基礎体力は毎日体を動かし、しっかりと食事をすることで維持しています。旬を迎え、 きれいな花をたくさんつけたサンド豆の収穫を楽しみながら、お肉が大好きと話すその横にはご近所さんの姿が。ご家族や地域の皆さんとも仲良く笑顔でいることが元気の秘訣だそうです。異世代交流を広げたい。国母清子さん、78歳、清水。私は子供の頃からおじいちゃんやおばあちゃんと話すのが大好きで、いろんな人と交流することが楽しみでした。今は異世代交流が減ってきていてもったいない。高齢者はいろんなことを知っているから、子供たちにいろいろ教えてあげられたらいいなって思うの、と話すのは清子さん。その優しい人柄からいろいろなところで世話役を頼まれるなど、毎日大忙し。多くの皆さんとの関わりと農業、そして大好きなパッチワークが心と体を元気にしているんですね。いつも夫婦一緒に道の駅へ出荷に来ます。乾光夫さん、80歳、上阿古谷。乾貞子さん、77歳。自他ともに認める仲良しご夫婦の光夫さんと貞子さん、道の駅で販売する野菜をおいしいと喜んでくださる人たちがいることが生きがいです、とのこと。しっかり働き、年に2、3回は2人で旅行するのが楽しみだそうです。早朝の出荷を終え、ほっと一息の光夫さんから出たのは、あくびと腹減ったの一言。早寝早起きしてしっかりと栄養をとることと、お酒を飲むことも大切とのこと。また貞子さんは、息子夫婦やお友達などみんながよくしてくれるので楽しい毎日を過ごせています、それが何よりの元気の秘訣よ、と話してくれました。皆さんの意識が高いから。健康づくり室、中園恵保健師。稲川町は健康長寿の町と言われていますが、その要因の一つは、本町のがん検診受診率が県内の自治体で1位なことです。本町の多くの人は日常生活の中に検診が組み込まれています。若いうちから検診を受ける習慣をつけてほしいですね。また地域によっては、毎月老人会などから健康相談開催の依頼があるなど、皆さんの健康への意識が高いことを実感します。ただ検診受診率に比べると、精密検査の受診率があまり良くないのが残念です。検診結果についてや、ちょっとした健康についての疑問など、私たちにご相談ください。皆さんのさらなる健康づくりに保健センターを利用してください。ページ、旧阿古谷小学校が生まれ変わる。稲川公営高等学院開校、認可申請中。阿古谷に賑やかな声戻る。地域、町の利益となる活用を。少子高齢化に伴い、多くの学校が統廃合される時代、稲川町でも地域住民の代々の学びの場としてコミュニティを支える中心だった阿古谷小学校は、平成25年3月に閉校し、140年の歴史に幕を下ろしました。文部科学省の調査では、廃校後2年経過すると未活用のままとなるケースが増えているとのことから、住民の声を聞きながら地域と町の活性化につながる跡地利用を模索しました。その結果、町は学校法人大前学園専修学校稲川公営高等学院、認可申請中以下稲川公営を選定し、来春からの開校が決定しました。地域と学校はすでに積極的な交流を進めており、阿古谷地域に賑わいが戻り始めています。新しい学校の誕生が地域に元気をもたらし、町の活力となることが期待されています。生徒との交流を楽しみに。地域住民は 新しい学校を歓迎しています。阿古谷小学校の閉校後、毎日のチャイムや子供の声が聞こえず寂しかった。賑やかな声が阿古谷に戻り、地域の活力となることを大いに期待していますと、阿古谷まちづくり協議会中井常雄会長。阿古谷地域は開校に先立ち、すでに稲川公営を運営する大前学園の西宮公営2年生との交流として、地域内の畑で農作業体験をしました。また10月24日の住民運動会にも学園の生徒が参加予定です。地域と学校が協働し、それぞれの発展につなげたいとの思いはお互いに一致しています。できないをできるに。廃校を活用し、農業を主とした高等専修学校としては全国初の稲川公営を運営する学校法人大前学園は、西宮と三宮で約30年間高校生の年代の生徒の教育を続けてきました。稲川公営は農業を通じて生命を感じ、生きる力を育む教育を目指しています。小学校、中学校時代に学校に馴染めなかった生徒や不登校だった生徒も、町や地域との連携のもと長所を磨き、自信をつけることで世の中から必要とされる人材となるよう、教師が寄り添い指導します。大切なのは、できないと悩むより、どうしたらできるようになるかを見つけることです。初年度は30人募集。基礎からじっくり学び直し、高校生としての基礎学力を着実に身につけます。卒業すると高等学校の卒業資格を取得できます。農業関係の就職進学だけでなく、それぞれの生徒に応じて進路指導します。学校法人大前学園、大前重明理事長。農業を通じ、地域と一緒に盛り上がれる交流や行事を考えています。その中で本校の校訓、仁徳と仁愛の精神を実践します。生徒のためになることが地域のためになり、地域のためになることが生徒のためになる、相乗効果でみんなの未来のためになる学校を目指します。問い合わせ、稲川公営高等学院、電話 767-2266、 予約問い合わせ専用電話 0120-969-196、 メールアドレス稲川@公営.ed.jp。 月曜日から金曜日まで、午前9時から午後5時まで。旧阿古谷小学校跡地活用についての問い合わせ、企画財政課、電話 766-8711。 1ページ、ケースによって変わる災害時でも落ち着いた行動を。近年、ゲリラ豪雨と呼ばれるような、これまで経験したことのない大雨が各地で発生しています。災害から身を守るには、これまでのように避難所への避難だけではなくなっています。より安全な避難行動をとるために、避難する場所とタイミングを考えましょう。どこが安全？地域の災害危険性を確認。浸水の深さや土砂災害の危険性があるかどうかで、緊急時の判断が変わります。稲川町防災マップ北部版、南部版で地域の特性を確認してください。稲川町防災マップは役場、各連絡所にも設置しています。平成26年1月発行。こんな区域は要注意。浸水想定区域、大雨で 河川からの浸水の可能性が高い区域、ゲリラ豪雨などの場合、周辺より低い土地は雨水が集まりやすく、区域外でも浸水は発生します。土砂災害警戒区域、土砂災害による影響の恐れのある区域、屋内で待機する場合は2階以上に避難、また土砂災害が発生する山側から離れた部屋がより安全です。稲棒ネットでいち早く災害情報を。稲川町では防災気象情報をメールで知らせる稲棒ネットを運用しています。まずは防災情報を入手できる環境を整えましょう。稲棒ネット登録。1. QR コードを読み込み、または稲川アットマーク防災ドットネットにからメールを送信。 2. 届いたメールの内容に従い登録。屋内では高い場所に。夜間や大雨で屋外の移動が危険な場合や浸水想定が浅い区域は自宅などで待機しましょう。2階以上に避難すればより安全です。垂直避難と呼ばれます。早め明るいうちの避難。想定される浸水の深さが2階以上の地域や堤防に近い地域では屋内の方が危険です。水位が膝まで上がると大人でも流される危険があるので、早めの避難を心がけてください。ただし急激な雨で浸水が早い場合は無理に避難せず屋内で待機してください。夜間の避難は足元が見えにくく危険なので、屋内で待機するか街灯が多い経路を選んで避難しましょう。危険箇所に近づかない。台風や大雨の時に屋外の様子を見に行って災害に巻き込まれる事例が全国で後を絶ちません。田畑や氾濫した河川の様子を見に行くなど、危険な場所に近づくのは避けましょう。災害時は正確な情報の入手と早めの判断、そして無理をしないことが大切です。実際の災害に対する行動を確認し、危険を未然に防ぎましょう。問い合わせ、危機管理室、電話766-8703。プラットむつせに決定。稲川町むつせ総合センター愛称。防災拠点、林保館、役場連絡所などを兼ね備えた施設として整備中の稲川町むつせ総合センターの愛称がフラットむつせに決定しました。41点の応募から審査した結果、町内在住の福井幸太さんの作品を採用しました。現在は平成28年4月のオープンに向け工事が進められています。たくさんのご応募ありがとうございました。フラット、多くの人がフラット、気楽に立ち寄ることでより多くの交流が生まれることを期待するとともに、さまざまな差別や垣根がなくなっていくことを願い、英語で平らという意味を持ち、平等というイメージがあるフラットをかけて名付けられました。問い合わせ、木津総合会館、電話 768-0217、 メールアドレス稲川-人権@town.inagawa.lg.jp。 9ページ、マイナンバー制度。通知カードが届いたら個人番号カードの申請を。個人番号カードの交付申請、いよいよ始まる。10月中旬から個人番号、マイナンバーの通知が始まります。住民登録のある住所などに簡易書き留めでマイナンバーの通知が届きます。通知に従って申請すると、平成28年1月以降に個人番号カードが交付されます。ステップ1、通知が郵送されます。通知の中身、各世帯一部ずつ、説明書、返信用封筒、人数分の マイナンバー記載の通知カードと個人番号カード交付申請書が書かれている用紙が郵送されます。なお、15歳未満、成年非後見人の人は法定代理人からの申請が必要です。ステップ2、申請。交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り、返信用封筒で郵送。また、交付申請書の QR コードからウェブ申請もできます。顔写真を撮って送信してください。ステップ3、受け取り。庁から個人番号カードの交付案内が届いたら、通知カードを持って、庁役場住民保険課窓口で受け取り。個人番号カードは身分証明書、電子証明書になります。マイナンバーは裏面に記載されています。また、コンビニで各種証明書の交付もできます。有効期限、発行から10回目の誕生日まで。なお、20歳未満は発行から5回目まで。手数料、初回無料、再発行800円、電子証明は別途200円必要。マイナンバーは一生使う大切な番号で原則変更されません。気をつけて管理してください。マイナンバーの利用。平成28年1月以降、各種行政手続きでマイナンバーが必要になります。例として、年金受給、健康保険受給は年金事務所へ、児童手当の現況届提出は市町村へ、税の確定申告は税務所へ、社会保障の手続きは勤務先、金融機関へ。このほか、社会保障、防災に関する事務や生命に関わる緊急時の事務を除き、目的外には利用できません。問い合わせ、内閣府コールセンター、日本語対応、電話 0570-20-0178、外国語対応、電話 0570-20-0291、午前9時30分から午後5時30分まで。ただし、土曜、日曜、祝日は除く。
ページ、稲川情報ポケット、募集。平成28年度、保育所認定こども園、2号3号認定、新入所児童。公立稲川保育園と私立星の子園七夕の募集対象年齢は、0歳児から5歳児まで。私立 YMCA 松尾台保育園と私立 YMCA 白金保育園の募集対象年齢は0歳児から2歳児まで。なお、0歳児とは生後6ヶ月以上で平成27年4月2日生まれから11月1日生まれが対象。受付期間、10月1日から11月9日まで。入所基準、1、児童と保護者が稲川町に住民登録し居住していること。2、児童と同居の親族が昼間家庭外で働いていたり、病気や介護などで児童の保育ができないこと。3、その他児童の保育ができないと認められる場合。申請書類。1、支給認定申請書、県保育所入所申請書。2、65歳未満の家族全員が保育できないことを証明するもの、勤務証明書、在学証明書、診断書など。3、保育所入所調書。4、児童健康表、該当年齢用。なお、認可保育園、認定こども園、町外含むの申請書類は、こども課で随時配布しています。町ホームページからダウンロードもできます。面接日、平成27年12月から平成28年1月中旬まで、後日通知。入園決定時期、 平成28年2月初旬。入園予定日、平成28年4月1日または5月1日。申し込み問い合わせ、子ども課、電話 767-7477。 シルバー安全運転講習会、時11月12日木曜日、午前の部は午前9時から正午まで、午後の部は午後1時から4時まで。ところ、太陽稲川自動車学校。内容、座学、オリエンテーション、自己事例など、シミュレーション機器による反応時間などの検査、教習車両を使った実技。定員、各部とも15人、多数の場合抽選。対象、町内在住の65歳以上で運転免許証所持者。講習料無料。申し込み問い合わせ、10月23日までに電話・ファックスで三角協同課、電話 766-8783、 ファックス 766-8893。 稲川のいいな写真・絵画。募集内容、稲川、茂川や稲川に流れ込む箕面川や淀川なども含むと人との関わりを感じる写真と絵画。写真は A4 サイズ、絵画は四つ切り画用紙、それぞれ一人一点まで。応募資格、稲川に対する思いのある人。募集期間、10月30日金曜日、消印有効。申し込み問い合わせ、稲川河川レンジャー事務局、公益財団法人河川財団近畿事務所内。電話 06-6942-2310。 詳細は稲川河川レンジャー事務局ホームページ。お知らせ、子育て世帯臨時特例給付金申請受付中。稲川町から児童手当の支給を受けている人で、先に送付した現況届が未提出の人は、裏面の申請書を至急提出ください。公務員で申請書が手元にある人も期限までに提出してください。期限12月1日。問い合わせ、子ども課、電話 767-7477。安全安心まちづくり川西市稲川町住民大会。時10月30日金曜日午後2時開演。ところ川西市三中ホール。内容、防犯講話。講師西岡俊成さん。音楽演奏、兵庫県警察音楽隊。参加費無料。問い合わせ、三角協同課、電話 766-8783、 川西防犯協会、電話 759-8718。 シルバー人材センター入会説明会。時10月1日と15日、いずれも木曜日、午前10時から正午まで。ところ、社会福祉会館。入会資格、町内在住の60歳以上で働く意欲のある人。問い合わせ、シルバー人材センター、電話 766-8686。 精神障害者と家族のための相談、ワンピース。時10月24日土曜日午前10時から正午まで。毎月第4土曜日。ところ、UI センター2階障害者談話室。問い合わせ、心稲川家族会事務局、電話 766-1200。 赤い羽共同募金運動。 優しさが必ず届く赤い羽をスローガンに、品川町共同募金委員会が自治会、事業所、学校、街頭などで赤い羽共同募金運動を行います。ご協力お願いします。問い合わせ町共同募金委員会、電話 766-1200、 ようやく筆記者養成講座前期、時10月24日から翌年3月19日まで、全24回、いずれも土曜日午前10時から12月13日のみ日曜日開催。ところ II センター、伊丹市小屋池 2-10。 内容、厚生労働省要約筆記者養成研修カリキュラムに基づき手書きまたはパソコンによる技術を学ぶ。定員20人、受講料無料、ただし資料代など4400円。申し込み問い合わせ10月10日までに福祉課備え付けの申し込み用紙に記入し、ファックスまたは郵送で兵庫県聴覚障害者情報センター要約筆記者養成講座係、電話 078-805-4175、 ファックス 078-805-4192、 郵便番号 657-0832、 神戸市灘区岸地通り 1-1-1、 灘区民ホール2階、環境審議会の傍聴、時10月9日金曜日午前10時から、ところ役場第二庁舎委員会室。内容、第4次環境基本計画骨子案の検討など。定員10人、多数の場合抽選。問い合わせ環境対策室、電話 767-7116。町土地利用計画などの説明会、時ところは次の表の通りです。対象、日程、会場の順に読みます。つつじが丘小学校区、10月14日水曜日、中央公民館会議室1。白金小学校区、10月15日木曜日、中央公民館会議室2。松尾台小学校区、10月20日火曜日、日生公民館大集会室。稲川小学校区、10月21日水曜日、中央公民館会議室1。全体説明会、10月31日土曜日、中央公民館視聴覚ホール。開会時刻はいずれも午後7時開会で、質疑応答も含め2時間程度を予定。表終わり。なお、まちづくり協議会単位の説明会は、町土地利用計画未策定の町南部地域で実施。全体説明会は、住民と利害関係人は誰でも参加できます。内容、市街化調整区域の土地利用の基本的な方針を示す町土地利用計画と、町の都市計画に関する基本的な方針を示す都市計画マスタープランの一部改定案についての説明会。問い合わせ都市政策課、電話 766-8704。 あなたの家は大丈夫ですか。内容、我が家の安全性を確認するための簡易耐震診断。対象、昭和56年5月31日以前に建築された住宅など、過去に実施した我が家の耐震診断推進事業を受けた人は対象外。診断費無料。注意、申請がないのに突然耐震診断員がお宅に訪問して診断を行うことは絶対にありません。 申し込み問い合わせ、都市政策課に備え付けの申し込み書に必要事項を記載し、都市政策課電話 766-8704、 耐震改修工事費の補助、簡易耐震診断の結果などにより耐震性が不十分と診断された住宅の耐震改修工事について、従来から県で行っている耐震改修工事費補助に加えて町が上乗せ補助を行います。対象、県の住宅耐震改修工事費補助にかかる補助金の交付決定を受けたもの。補助額、補助対象経費の4分の1または30万円を上限。その他、兵庫県ではその他に耐震改修計画策定費補助や部分型耐震化補助を実施。問い合わせ、都市政策課電話 766-8704、 県建築指導課電話 078-362-4340。 土地取引の届出が必要です。一定面積以上の土地取引をした場合は、国土利用計画法の定めにより契約を締結した日から起算して2週間以内に町を経由して県知事に届け出なければなりません。届出が必要な面積、市街化区域は2000平方メートル以上、市街化調整区域は5000平方メートル以上。問い合わせ、都市政策課電話 766-8704、 県都市政策課電話 078-341-7711、 内線4739。県道川西笹山線広根奥の谷交差点付近の道路切り替えと車線減少、新名神高速道路建設事業に伴い道路の切り替えと車線減少を行います。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。規制内容、1、県道川西笹山線の南行き車線の道路切り替え、2、県道川西笹山線の一部区間の夜間車線減少、対面通行。期間、1、10月中旬から、2、10月27日火曜日から29日木曜日までの2夜間、毎夜午後11時から翌朝5時30分まで。問い合わせ、宝塚土木事務所電話 079783-3152、 西日本高速道路株式会社新名神兵庫事務所電話 768-8020、 都市政策課新名神高速道路対策室電話 766-8715。 全国道路街路交通情勢調査、9月から11月にかけて自動車の利用実態に関する調査を実施します。自動車所有者の中から無作為に抽出された家庭にアンケート調査票を配布しますので、ご協力お願いします。問い合わせ、国土交通省近畿地方整備局電話 078-334-1600。雨水貯留施設助成、町では雨水の有効利用と節水のため容量100リットル以上の雨水貯留タンクを設置した人に費用の一部を助成しています。交付対象、一戸建ての住宅1棟につき1基、助成額、購入費と設置費用の総額の2分の1を助成、上限は3万円、ただし浄化槽転用型は10万円。申請方法、購入前に申請書、設置場所の一図、見積書などの必要書類を 産業観光課環境対策室に提出。問い合わせ環境対策室、電話 767-7116。 10月11月里親月間、あなたも里親に。さまざまな事情で自分の家庭で暮らせない子どもたちを家庭に迎え入れ養育する里親を求めています。養育期間は数日間から数年間まで様々です。夏休みや週末に迎え入れる季節里親や週末里親も推進しています。里親支援専門相談員、里親会、子ども家庭センターが支援。里親手当、生活諸費、教育費などの費用は子ども家庭センター負担。里親出前講座を実施します。里親って何？里親になる資格は？などの疑問に答えます。地域団体や学校などの場に伺います。費用不要です。所要時間30分から2時間ほど。いずれも問い合わせ兵庫県川西子ども家庭センター、電話 756-6633。 母子家庭等特別相談事業、巡回相談の実施。一人親家庭やこれに準ずる家庭の人を対象に、弁護士による裁判を前提とした法律相談を行います。時11月5日木曜日、ところ三田市健康福祉事務所。申し込み問い合わせ10月22日までに兵庫県母子自立支援員に相談事項を申し出の上予約、電話 079783-3142。 10月1日から7日まで交渉週間。契約書や遺言書は公正証書。不動産売買など重要な取引や遺言を残すときは、トラブル防止のため公正証書の作成をお勧めします。相談は無料です。問い合わせ、伊丹交渉役場、電話 772-4646。 認知症、徘徊対応、捜索訓練。時10月23日金曜日午後1時30分から4時まで、雨天決行。ところ日生公民館とその周辺。内容、認知症状、徘徊の意味を考え、どう捜索し声をかけ付き添うかを実践で学ぶ。定員50名。申し込み問い合わせ10月16日までに民生委員児童委員協議会事務局、町社会福祉協議会内、電話 766-1200。 蜂、蛇の駆除。蜂の巣の駆除について。蜂は夏の終わりから秋にかけて増え活発になるので注意してください。特にスズメバチ類は巣を守る本能が強く、興奮すると集団で人を攻撃するため、むやみに巣に近づいたり巣を刺激するようなことはやめましょう。蜂の駆除は土地・建物の所有者・管理者の責任で行いますが、大変危険なので専門業者に相談しましょう。もし蜂に刺されたら、蜂を興奮させないように体を低くして巣から速やかに遠ざかる。刺された傷口から毒を絞り出し、口で吸い出さないで流水で洗う。水道水や氷で冷やして速やかに医師の手当てを受ける。蛇の駆除について。蛇は水をかけたり大きな音を出すことで追い払うことができます。町では蛇の駆除はしていません。マムシなどの危険な毒蛇や家の中に入ったなど、駆除の相談は一般社団法人兵庫県ペストコントロール協会、電話 078-576-2633。 神戸市中央区相生町 5-12-18 柳ビル3階。なお、駆除料金は有料です。問い合わせ、産業観光課環境対策室、電話 767-7116。 カエッコバザール。使わなくなったおもちゃでカエルポイントを集めよう。集めたカエルポイントで別のおもちゃと交換できます。参加することでカエルポイントがもらえるブースもあります。時11月3日火曜祝日。ところ稲川祭り会場。ゴミ減量化推進会議ブース総合公園。問い合わせクリーンセンター。電話 768-0818。 国民年金保険料5年の効能制度。過去5年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することで将来の年金額を増やすことができる5年の効能制度が10月1日から3年間限りの特例として開始されました。申し込み問い合わせ国民年金保険料専用ダイヤル。電話 0570-011-050。 尼崎年金事務所。電話 06-6482-4591。 10月19日から25日まで行政相談週間。国や県、庁などの行政機関への意見・要望の実現や苦情の解決などを行政相談委員がお手伝いします。相談無料、秘密厳守。毎月の相談日は18ページ、ハテナの相談室に掲載されています。問い合わせ、企画財政課秘書広報室。電話 766-8707。 資料収集契約の更新。対象者には手続きの納付書を送付しますので、世帯人数に変更がなければ、最寄りの金融機関にて納付してください。人数変更がある場合は納入金額を変更しますのでクリーンセンターに連絡してください。なお、資料収集には定額制と重量制の2つがあります。定額制、一般家庭を対象に年間契約、平成27年11月1日から28年10月31日までの料金を全納し、毎月1回定期に収集します。定額制料金表。年額、1人から3人用9600円、4人から5人用15240円、6人用2400円以降、1人増で3360円増。重量制、事業所や臨時で収集を希望されるときに電話で申し込み、その都度収集します。料金は収集量によって算定します。10リットルあたり120円。また、町では資料汲み取りから下水道や浄化槽の処理へ切り替えを推進しています。切り替えには次の融資制度や補助金が活用できます。下水道へ切り替え、水洗便所融資斡旋制度。上下水道課、電話 766-8716。 浄化槽へ切り替え、町合併処理浄化槽設置整備事業補助金、クリーンセンター。10月1日は浄化槽の日。浄化槽は下水道と同様に汚水を処理することができ、環境への負担を少なくしますが、正しく管理しなければ本来の機能が発揮できません。浄化槽法では、浄化槽の所有者に浄化槽管理者として次のような義務を課しています。浄化槽の保守点検と清掃を毎年法律で定められた回数を行い、その記録を3年間保存する。 毎年県水質保全センターによる法定検査を受ける。これらの規定に違反すると罰則6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が適用されることもありますので、適正に浄化槽を管理してください。浄化槽の保守点検及び清掃は許可を持った業者に委託してください。10月から12月の資尿収集日程、肝川、伊淵、銀山、広根、10月1日、2日、11月2日、4日、12月1日、2日、上野、柏田、10月5日、11月5日、12月3日、湯田、稲川草園、10月6日、7日、11月6日、9日、12月4日、7日、原、民田、10月8日、11月10日、12月8日、上阿古谷、下阿古谷、10月8日、11月10日、12月8日、北野、南田原、10月9日、11月11日、12月9日、北田原、10月9日、11月11日、12月9日、満禅つくなみ、10月13日、11月12日、12月10日、木津東山、10月14日、11月13日、12月11日、木津上、10月14日、11月13日、12月11日、小毛、栃原、林田、10月15日、11月16日、12月14日、笹尾、10月16日、11月17日、12月15日、清水東、10月19日、20日、11月18日、19日、12月16日、17日、二条寺、島、10月21日、11月20日、12月18日、鎌倉、10月22日、11月24日、12月21日、杉尾、10月23日、26日、27日、11月25日、26日、12月22日、24日、西畑、柏原、10月28日、29日、30日、11月27日、30日、12月25日、28日。なお、日程が前後することがあります。重量制での汲み取りをされている人は、クリーンセンターに予約が必要です。申し込み問い合わせ、クリーンセンター、電話 768-0818。 住民票や戸籍などの不正請求防止へ、本人通知制度が始まります。本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したときに、不正請求の抑止や個人の権利の侵害を防止するため、交付した事実を事前登録した本人に通知する制度です。証明書の交付の可否を事前登録者へ確認する制度ではありません。受付窓口、10月1日から役場住民保険課、日生睦瀬住民センターで、いずれも平日午前8時45分から午後5時30分まで。登録できる人、町内に住民登録または本籍がある人、除かれた住民票または除籍謄本などを含む。登録期間、本人の死亡または登録廃止の申し出があるまで。事前登録の申し出に必要なもの、 本人通知制度事前登録申し出書、受付窓口にあります。来庁舎の印鑑、来庁舎の本人確認書類、運転免許証や旅券などの場合は1つ、健康保険証や年金手帳の場合は2つ、代理人が申し出する場合は委任状、法定代理人、未成年者の保護者、成年後見人などの場合は戸籍謄本や登記事項証明書などその資格を証明する書類。通知対象、住民票の写し、除かれた住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄証本、除籍謄証本、戸籍の不票の写し、消除された戸籍の不票の写し。通知内容、交付年月日、交付した証明の種別、交付部数、交付請求者の種別、第三者請求、法人など。開示請求、住民票の写しや戸籍謄証本などの交付申請書の内容を詳しく知りたい場合は、稲川町個人情報保護条例に基づき開示請求ができます。第三者の個人氏名などは不開示となる場合があります。問い合わせ住民保険課、電話 766-8700。 まちづくりに役立つオータムジャンボ宝くじ。宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。収益金は発売実績などに応じて交付されます。ぜひ県内の宝くじ売り場でお買い求めください。発売期間、9月28日月曜日から10月16日金曜日まで。問い合わせ、公益財団法人兵庫県市町村振興協会、電話 078-322-1151。 町県民税3期、国民健康保険税4期、介護保険料5期、後期高齢者医療保険料4期。これらは11月2日が納期限です。10月1日は国勢調査の基準日です。調査票は手元に届きましたか？インターネット回答をしていない世帯に各地域担当の国勢調査員が訪問し、調査票などの配布が完了しています。まだ受け取っていない世帯がありましたらお問い合わせください。調査票は10月1日から7日の間に配布時と同じ調査員が受け取りに訪問します。調査票の記入がまだ済んでいない世帯は早めの記入をお願いします。調査票は同封の大きい封筒に封入し、調査員に渡してください。調査員が封入された調査票を見ることは一切ありません。郵送提出の場合は、同封の小さい封筒をお使いください。問い合わせ、総務課国勢調査担当、電話 080-2014-4159。 イベント、企画展、多田銀道山、銀山攻略、第2巻、役所関連遺跡の調査。時、10月27日火曜日から平成28年3月27日日曜日まで。ところ、悠久の館。内容、調査成果のパネル展示。特別展示、多田銀道山の調査最前線。時、11月6日金曜日から12月15日火曜日まで。ところ、中央公民館。内容、最新技術を用いた遺跡調査方法を紹介。シンポジウム、多田銀道山、遺跡の価値を生かした街づくり、人づくり。時、11月15日日曜日、 午前10時から午後3時30分まで、ところ文化体育館小ホール。内容、基調講演、多田銀道山遺跡の調査と活用、酒井秀也さん、奈良大学教授。講演1、多田銀道山の鉱山学的な価値、伊沢英二さん、九州大学名誉教授。2、江戸時代の多田銀道山、今井のり子さん、元住友資料館副館長。3、多田銀道山を生かした町づくりと人づくり、村上康道さん、兵庫県教育委員会参事。4、事例報告石見銀山、大國春夫さん、太田市教育長。パネルディスカッション、参加費無料、定員先着200人、申し込み締め切り11月2日。壁伝いロボットを作ろう、時11月7日土曜日午後1時30分から4時まで、ところ中央公民館工作室。対象小学4年生から6年生。参加費2000円、定員10人程度、多数の場合抽選。申し込み締め切り10月23日。いずれも申し込み、往復はがき1人1枚に参加者の氏名、住所、電話番号、シンポジウムまたは壁伝いロボットを作ろうと明記し、郵便番号 666-0292、 住所は不要、社会教育室宛てに郵送。問い合わせ、社会教育室、電話 767-2600。 ふるさと館健康講座、健康体操、自教術。若者からお年寄りまで気軽にできる体操です。時10月28日水曜日午後2時から4時まで、ところふるさと館催し会場。参加費無料、定員先着15人。電話受付、講師片山光江さん、公益社団法人自教術普及会。持ち物、運動できる服装、タオル、飲み物。申し込み問い合わせ、ふるさと館、電話 768-0389。 草木染めを楽しもう、時10月12日月曜祝日午後1時から4時まで、ところ社会福祉会館。内容、身近な植物で草木染め。対象、小学生とその保護者。参加費1人300円。定員15家族。申し込み問い合わせ、10月5日までに参加者の氏名、振り仮名、住所、電話番号を記入し、参画協同課へファックス、電話 766-8783、ファックス 766-8893。 練り込み見学ナイトツアー。杉尾地区の八坂神社で奉納される練り込みのガイド付きツアーを開催します。時、10月17日土曜日、午後6時30分集合。小雨決行。集合場所、大島出会い公園前。参加費1人300円。資料代、保険料含む、当日徴収。持ち物、防寒具、懐中電灯。定員先着40人。申し込み問い合わせ、10月1日から10日までに氏名、電話番号を記載して NPO 法人稲川ふるさと塾。メールアドレス、事務局@ina-ふるさと.さくら.ne.jp。 またはファックス 768-1321。 木津総合会館より、人権教育セミナー、人としての優しい生き方を見つけ、人権教育との確かな出会いと深まりを自分の生き方につなげましょう。時、内容、次の通りです。1、10月1日木曜日、人権について考える。そもそも人権って何？藤本信樹さん、一般財団法人アジア太平洋人権情報センター研究員。2、10月15日木曜日、障害者の人権、一緒に育つこの町で、忠千景さん、稲川町手をつなぐ育成会会員。3、10月29日木曜日、老いを生きる、健康寿命を延ばそう、浜田健二さん、健康体操指導者、元小学校長。4、11月12日木曜日、子どもの人権、いじめ問題を通して子どもの人権を考える、住友剛さん、京都精華大学教員。いずれのセミナーも午後7時から8時30分まで、ところ中央公民館視聴覚ホール、パソコン教室、亀さん教室、初心者のためにゆっくり学習する教室です。時、内容、次の表の通りで複数受講可能です。亀さん教室開催予定表、月日、曜日、内容の順に読みます。10月27日火曜日、Excel で旅行記録を作ろう。11月10日火曜日、デジカメとパソコンの活用。11月17日火曜日、年賀状用のソフトを使ってみよう。パソコンの持ち込み可能です。11月19日木曜日、パソコンで干支を描こう。11月27日金曜日、パソコンでお正月イラストを描こう。12月1日火曜日、デジカメ入門とイラストや画像入りの年賀状教室。12月15日火曜日、スクラップブックを作ろう。SD カード、CD に画像を保存し持参。1月20日水曜日、パソコンよろず相談。質問内容は初歩的なもの。事前に連絡が必要です。パソコンの持ち込み可能です。いずれの教室も午前9時30分から11時20分まで。ただし、11月10日のみ午後2時30分から4時20分まで。表終わり。教材費300円程度。子どもパソコン教室、時、11月14日土曜日と15日日曜日。1、午前10時から正午まで。2、午後1時30分から3時30分まで。内容、来年の干支、猿のイラストを描いて、年賀状とカレンダー作りなど。対象、小学生。教材費300円。いずれも定員6人、多数の場合抽選。受講料無料。受付期間、10月1日から15日まで、土曜日曜は除く。午前9時から午後5時30分まで。申し込み問い合わせ、木津総合会館、電話 768-0217。ただし、受付期間終了後も定員に満たない場合は申し込みを受け付けます。第10回シルバー祭り、時、 11月7日土曜日午前10時から午後2時まで、所社会福祉会館、問い合わせシルバー人材センター、電話 766-8686、 動物愛護フェア、時10月18日日曜日午前11時から午後3時まで、所武庫川河川敷公園、宝塚市役所前。内容、長寿犬長寿病の表彰式、動物健康相談、ふれあい動物園、しつけ教室など。主催、阪神開業獣医師会。問い合わせ、離れ山動物病院、電話 790-2771。 第29回稲川オープンテニス大会、時11月1日日曜日午前9時から、雨天順延の場合は8日日曜日、ところスポーツセンター。参加資格、オープン、コーチ、全日本クラス出場経験選手を含まないペア。試合方法、予選ラウンドはリーグ戦、決勝ラウンドはトーナメント、1セットマッチ、6ゲーム選手、ノーアドバンテージ方式。募集人数、男子、女子各ダブルス24組、先着順。表彰、優勝、準優勝ほか、全員に参加賞。参加費、1組4000円、試合当日に徴収。申し込み問い合わせ、10月1日から15日までに、ペアの氏名、所属、代表者の連絡先、電話番号、メールの件名に、第29回稲川オープン申し込みと明記し、超テニス協会、メールアドレス、info@inagawa-tennis.sakura.ne.jp、 森川さん、電話 090-6986-8569。 秋季護身術教室、目的、団体生活の規律を身につける、いじめない、いじめられない自分づくり。時、対象、10月2日金曜日。1、小学生、幼稚園、年長は午後7時から8時まで。2、中高生、一般、壮年の男女は午後8時から9時まで。ところ、松尾台小学校体育館。受講料、無料。10月中の練習を無料体験できます。申し込み問い合わせ、少林寺拳法協会、少林寺拳法稲川南スポーツ少年団代表、鈴鹿さん。電話 080-5324-5141。 メールアドレス、ひとくらすずか@jttk.zaq.ne.jp。 出会いを求めて、バベコンのお知らせ。自然豊かな稲川町のおいしい秋の味覚、椎茸狩りとバーベキューを楽しみながら、素敵な出会いを見つけませんか。時、10月24日土曜日、午前11時30分から午後4時まで、ところ、中椎茸園、送迎あり。対象、25歳から49歳までの独身者。定員、男女各15人、先着順。参加費5000円、当日招集。主催、男女共同参画グループ、生き生きライフ。申し込み問い合わせ、10月13日までに子供か、電話 767-7477、ファックス 766-8906、 メールアドレス子ども@town.inagawa.lg.jp、 ファミリークッキング&ノルディックウォーキング、時11月15日日曜日午前10時から午後1時30分まで、ところスポーツセンター。内容、ノルディックウォーキング講習を行った後に楽しく野外クッキング、青少年憩いの家までウォーキングで移動、参加費大人800円、子ども小学生以下400円、3歳以下無料、災害保障制度未加入者は別途50円必要、定員先着30人、申し込み問い合わせ電話または窓口でスポーツセンター、電話 768-2277、 中央公民館より、いずれの講座もできるだけ連続して受講すること。1、現代社会の講座、国際情勢の核心を読む。時、内容、1、10月14日、北朝鮮問題はどうなる。2、10月21日、中国問題はどうなる。3、10月28日、中東問題はどうなる。いずれも水曜日、午後2時から3時30分まで。ところ中央公民館会議室2、講師笠井真嗣さん、元梅花女子大学教授、対象町内在住在勤の18歳以上の人、参加費無料、定員先着30人。2、体験びっくり昆虫ワールド&昆虫折り紙教室、時10月18日日曜日午前10時から正午まで、ところ中央公民館工作室。内容、昆虫の生態について楽しく学び昆虫の折り紙を作る。講師奥山誠一さん、伊丹市昆虫館長、杉原さと子さん折り紙指導。対象、町内在住の小学生、保護者同伴であれば未就学児も可能です。参加費無料、定員先着20人。3、紙芝居を作ってみよう。時、内容、1、10月17日ストーリーを考えてみよう。2、10月25日レイアウトを考えよう。3、11月8日色を塗ってみよう。4、11月15日色を塗って仕上げよう。5、11月29日紙芝居を演じてみよう。いずれも日曜日、ただし初回のみ土曜日、午後1時30分から4時まで、ところ中央公民館工作室。講師柿本かなえさん、紙芝居作家。対象、子供から大人まで、就学前の子供は保護者同伴。参加費500円程度、用紙代により変動。定員先着15人、町内在住者優先。持ち物、筆記用具、水彩絵の具、水筒。4、女性のためのアロマ&ハーブ講座。時、内容、1、10月20日、アロマでメンタルケア、心も潤す化粧水作り。2、10月27日、アロマで温活と保湿ケア、ハンドトリートメントオイル作り。3、11月17日、アロマで女子力アップケア、女を磨くハーブのコネコネ石鹸作り。いずれも火曜日、午後2時から4時まで、 所中央公民館会議室に、講師市井理恵さん、イギリス IFA 認定アロマセラピスト、対象町内在住在勤の人、材料費1800円、2600円、3500円、定員先着30人、持ち物筆記用具ティッシュ2回目のみフェイスタオル1枚。以上、いずれも申し込み問い合わせ10月1日から窓口または電話で、中央公民館電話 766-8432、 稲川町オープンゴルフ、時10月20日火曜日午前8時から午後5時まで、ところ朝日国際宝塚カンツリークラブ、参加費1万円、主催超ゴルフ協会。申し込み問い合わせ10月10日までに往復はがきで、参加者全員の住所、氏名、電話番号を記入の上、朝日国際宝塚カンツリークラブ、電話 0797-91-0301、 郵便番号 669-1203、 宝塚市下さそりあざ大谷 4-12、 野瀬伝アートライン妙見の森2015、アートを通じた地域の魅力の再発見と新たな魅力の創出をコンセプトに、現代アートを中心に芸術祭を開催します。時10月10日土曜日から11月23日月曜祝日まで、ところ1、野瀬電鉄の各駅構内、2、野瀬電鉄の沿線地域稲川町エリア日生中央センタービル1階総合公園。なお、その他の開催エリアは野瀬電アートライン事業ホームページ参照。問い合わせ野瀬電アートライン妙見の森実行委員会事務局、電話 792-7716、 平日午前9時から午後5時30分まで、ファックス 792-7730。未来流大空だこ、時10月18日日曜日午前11時から午後4時まで、ところ総合公園中央公民館。内容、参加者が夢や希望を書いたタコをつなげて数百枚の巨大な連打コを制作し大空へ飛ばす。2016第43回稲川町彫刻の道マラソン大会、参加者募集。時平成28年2月14日日曜日、ところ松尾台小学校、スタートおよびゴール地点。コース、町道原広根線から松尾台周辺コース。種目、参加費などの表。種目、対象、参加費の順に読みます。マラソン 10km 高校生以上3000円、マラソン 5km 高校生以上2000円、マラソン 3km 高校生以上2000円、マラソン 3km 小学4年生から6年生と中学生1000円、スタンプラリー小学1年生以上500円、小学生駅伝小学4年生以上1チーム4000円。表終わり。申し込み、役場日生睦瀬住民センター、障害学習センター、主な体育施設設置の申し込み書、郵便振替払い込み用紙に必要事項を記入し、12月17日までに近くの郵便局で参加費を払い込む。 またインターネット申し込みも可能。 https://jtbsports.jp 小学生駅伝以外、参加費のほかにエントリー手数料290円が必要。彫刻の道マラソン大会開催に伴う協賛者、大会協力員、ボランティアも同時募集。問い合わせ、参加については加古川市加古川町平野 185-1 株式会社ファインシステム内、電話 079-420-6663、 平日のみ午前9時30分から午後5時30分まで。その他、彫刻の道マラソン大会事務局、三角共同課内、電話 766-8783。
18ページ、ハテナの相談室。お気軽にご相談ください。消費生活相談、多重債務や悪質商法などのトラブル防止。月曜日、日生住民センター。水曜日と金曜日、役場相談室。いずれも10時から12時までと13時から16時まで。消費生活相談コーナー、電話 766-1110。 法律相談、相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談。19日月曜日13時30分から16時30分まで、日生住民センター。電話受付のみ。開始日は5日月曜日8時45分から、先着6人。行政相談、行政に対する苦情や要望。19日月曜日13時30分から16時まで、日生住民センター。行政相談委員による電話相談も随時可能です。平尾拓、電話 769-0057、 ヌリア拓、0797-91-0381。 法律相談、行政相談については、企画財政課秘書広報室、電話 766-8707。 高齢者福祉相談、介護・高齢者福祉に関する相談、随時訪問相談も可能です。常時8時45分から17時30分まで、UI センター。問い合わせは、地域包括支援センター、電話 766-1200。 人権相談、日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。14日水曜日13時から16時まで。日生住民センター。問い合わせは木津総合会館、電話 768-0217。 教育相談、学校・日常生活や学業・進路・心身の悩みなど。来所相談、予約が必要です。火曜、水曜、木曜、金曜の9時から17時まで。電話相談、月曜から金曜までの9時から17時まで。教育支援センター、電話 765-2065。 農業者年金相談、農業者年金の加入・受給に関すること。5日月曜日10時から12時まで、役場相談室。農地流動化相談、農業規模拡大や農地の貸し借りなど。13日火曜日と19日月曜日の10時から12時まで、役場相談室。農業者年金相談と農地流動化相談については、産業観光課、電話 766-8709。心配事相談、民生委員による相談。13日火曜日、木津総合会館。20日火曜日、日生住民センター。27日火曜日、UI センター。いずれも10時から12時まで。障害者相談、 当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談。22日木曜日、13時30分から15時30分まで、障害者福祉センター。心配事相談・障害者相談については、福祉課電話 766-8701。母子相談・完全予約制。兵庫県母子自立支援員による相談。22日木曜日、13時30分から16時まで、日生住民センター。電話相談、月曜から金曜までの9時から17時まで、阪神北県民局、電話 0797-83-3143。児童相談、家庭児童相談員による18歳未満の子どもに関する相談。電話、来庁とも月曜から金曜までの9時から17時まで、役場相談室。DV 相談、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。電話、来庁とも月曜から金曜までの9時から17時まで、役場相談室。母子相談、児童相談、DV 相談については、子ども課、電話 767-7477。 障害者・障害児相談、障害者・障害児の生活と就労に関する相談・支援、常時8時45分から17時30分まで UI センター。問い合わせは障害者相談支援センター、電話 766-1200。 外国人生活支援相談、電話 766-8783、 ファックス 766-8893。 19ページ、稲川の星空、射手座。7月に NASA の探査機が到達した準惑星、冥王星をまるでイルカのように射手座が南の空低くにあります。街の明かりで少し見えにくいですが、北斗七星とよく似た柄杓の形をしたなんと六星という星の並びも有名な星座です。また、射手座は我々の銀河の中心方向であって、天の川でもひときわ星が詰まっています。ギリシャ神話では、半身半馬のケンタウロス族であるケイローンの姿と言われています。ケイローンは粗暴なケンタウロス族でも珍しく博学で、ギリシャの若者たちの教育者をしていました。ヘラクレスには武術を、蛇使い座のアスクレピウスには医術を、双子座のカルトルには馬術を教えたと言われています。ケイローンはヘラクレスがケンタウロス族との戦いの中で、ヘラクレスが放った猛毒のヒドラの矢が誤って刺さり、苦しみ、最後は不死を他人に譲って生き絶えました。この悲劇を憐れんだ大神ゼウスがケイローンの勇姿を空に上げたと言われています。10月は冥王星以外にも天王星や海王星が見えており、稲川天文台では10月22日から25日まで、天王星と海王星とフォーマルハウトを見ようを実施しています。そうだ、週末は稲川天文台へ行こう。開館日、時間。毎週木曜、金曜、土曜、日曜、祝日、午後1時30分から9時30分まで。問い合わせ、稲川天文台、電話 769-0770。 稲川、和は人の和。今月は次の団体をご紹介します。仲良く元気に頑張ってます。銀山老人クラブ少女会。銀山自治会は現在12個で、住人は29人です。少女会員は13人で、60歳代が2人、他は70から90歳代です。会員数が少ないとともに高齢化となり、少女会のみでの活動は制約があり、神社の清掃でも神社までの石段が登りづらい人、集会所まで来るのが大変な人など、活動が困難になってきております。今年度、自治会、少女会、婦人会などの会合の中、来年度より、銀山老人クラブ少女会のクラブ名より、老人クラブをなくし、 銀山小樹会とする方向で検討しております。今までの小樹会行事とは別に、自治会全員で世代間交流を目的に催す行事を増やしていく検討をしております。現在計画中の案件としては、小樹会員の増員、春の花見、秋の松茸狩り、長寿の祝い会です。現在88歳米寿の祝いは実施中、他に70歳古希の祝い、77歳喜寿の祝いを追加。小樹会の目的は、会員相互の親睦を図り、人生の晩年を明るく豊かにするとしています。銀山地区の鉱山歴史は古く、この秋には国史跡への指定が予定されており、今後いろいろ計画される中で、小樹会がどのような面で参加協力できるのか、関係される方々からのご指導ご協力を得ながら前に進んでいきたく思っております。問い合わせ、稲川町老人クラブ連合会事務局、 UI センター内、電話 766-1200。 20ページ、子育て真っ最中。ほっと一息。戸外に出かけましょう。暑かった夏が終わり、過ごしやすい季節になりました。これからは体を動かす遊びを取り入れてみましょう。公園で遊んだり、どんぐりや松ぼっくり拾いも楽しいですよ。自然の中で思いっきり歩いたり走ったりして遊びましょう。各施設の催しを紹介します。子育て支援センター 1. 集いの広場、時月曜日から金曜日までの12時から17時までと、土曜日の10時から16時30分まで。対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流。なお、保育士、栄養士、救急アドバイザーによる相談日あり。相談日は問い合わせください。2. お出かけ広場、時、19日月曜日、10時から12時まで、ところ、木津総合会館。内容、終演前の子どもと保護者の交流。3. 赤ちゃん交流会、時、16日金曜日、10時から11時30分まで。内容、触れ合い遊びや子育ての話など。対象、町内在住の平成26年10月から平成27年7月生まれの乳児と保護者。定員先着18組、託児先着8人。4. どんぐりコロコロ、時、29日木曜日、10時から11時まで。内容、親子遊びや交流など、町内在住の1歳から1歳6ヶ月の子供と保護者。定員先着18組、託児先着8人。5. センターで遊ぼう、時、30日金曜日、10時から11時まで。内容、絵本の読み聞かせやシール遊びなど。対象、町内在住の1歳から終演前の子どもと保護者。定員、先着15組。6. ファミリー講座アウトドアクッキング。時、11月1日日曜日、10時から13時30分まで。内容、アウトドアクッキング、かわいいパスタのクリームシチューなど。講師、榎本秀樹さん、NPO 法人障害学習サポート兵庫。対象、町内在住の2歳から終演前の子どもと家族。参加費、大人700円、2歳以上350円、1歳150円、0歳50円、保険料含む。定員先着15組。持ち物、おにぎり、お皿、お椀、スプーン、フォーク、お茶、エプロン、三角巾、ピーラー、軍手、大人用。なお、赤ちゃん交流会、どんぐりコロコロ、センターで遊ぼう、ファミリー講座アウトドアクッキングは、電話予約が必要です。1日午前9時から。子育て支援センター、カシューダ、電話 766-7800。稲川保育園、子育て支援相談、時、内容、月曜日から金曜日までの、9時から17時まで、子育てに関する不安や悩み。 のびのび広場、時、内容。14日水曜日、お誕生会に参加しよう。持ち物、お茶、上靴。27日火曜日、園庭で遊ぼう。定員15人。持ち物、お茶、帽子。14日、27日、いずれも。時間、10時から11時まで。対象、就学前の幼児と保護者。前日までに申し込む。稲川保育園、若葉1丁目。電話 766-0292。星の子園七夕。星の子広場。時、内容。2日金曜日、誕生会。6日火曜日、支援センター室開放、給食試食会。23日金曜日、園庭開放、ベビーマッサージ、0歳児対象。持ち物は問い合わせください。24日土曜日、世代間交流。27日火曜日、遊戯室開放、親子体操。いずれも10時から11時15分まで。遊びの広場、体験保育。15日木曜日、芋掘り。10時から11時15分まで。運動会。10日土曜日、午前10時から正午頃まで。星の子園七夕、伏見台1丁目。電話 765-0770。なお、相談専用ダイヤルもあります。電話 765-0880。YMCA 白金認定子ども園、子育てサロン、時、月曜日から金曜日までの10時から15時まで。対象、内容、終園前の子どもと保護者の交流。YMCA 白金認定子ども園、白金3丁目、電話 765-3611。シルバー人材センター、社会福祉会館。親子遊びの広場、時、9日金曜日、10時から11時30分まで。内容、折り紙、おもちゃ遊び、紙芝居など。対象、就学前の子どもと保護者。定員、先着15組。事前申し込み不要。参加費、1家族300円。持ち物、タオル、飲み物など。シルバー人材センター、社会福祉会館。ゆうだ、電話 766-8686。 10月の図書館通信。休館日、毎週月曜日。月曜日が祝日の場合は翌日。館内整理日の1日木曜日。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、読書郵便、この本おすすめ。10月2日金曜日から12月2日水曜日まで。図書館の催しの表を、催し、時、内容の順に読みます。絵本の時間、8日、15日、22日、29日、いずれも木曜日。絵本の読み聞かせ、出演、グルンパ。紙芝居、3日土曜日。紙芝居、出演、ポテト。お話、10日土曜日、語りなど、出演、山場と、お話会、17日土曜日、絵本の読み聞かせ、出演、図書館職員、夢っ子劇場、24日土曜日、紙芝居、出演、ポテト、表終わり。なお、いずれも午前11時から料金は無料です。日生図書室、開室日、日曜日、4日、11日、18日、25日、水曜日、7日、14日、21日、28日、金曜日、2日、9日、16日、23日、30日、土曜日、3日、10日、17日、24日、31日、開室時間、午前10時から午後5時まで、土曜日は午前10時から午後0時30分まで。イナクルット号、下半期巡回予定の表を、ステーション名、日付、曜日、時間帯の順に読みます。杉尾自治会館、 10月7日、11月4日、12月9日、1月13日、2月10日、3月9日、いずれも水曜日、14時20分から14時35分まで。橿原公民館、10月7日、11月4日、12月9日、1月13日、2月10日、3月9日、いずれも水曜日、14時55分から15時15分まで。旭ヶ丘ひまわり公園、10月7日、11月4日、12月9日、1月13日、2月10日、3月9日、いずれも水曜日、15時40分から16時10分まで。栃原公会堂、10月15日、11月19日、12月10日、1月14日、2月18日、3月17日、いずれも木曜日、14時から14時20分まで。杉尾診療所、10月15日、11月19日、12月10日、1月14日、2月18日、3月17日、いずれも木曜日、14時45分から15時5分まで。ID タウン入り口付近、10月15日、11月19日、12月10日、1月14日、2月18日、3月17日、いずれも木曜日、15時30分から16時まで。陽新小学校、10月20日、11月10日、12月8日、1月19日、2月16日、3月8日、いずれも火曜日、13時40分から15時45分まで。清水公民館、10月9日、11月13日、12月11日、1月22日、2月19日、3月11日、いずれも金曜日、13時10分から13時25分まで。大島小学校、10月9日、11月13日、12月11日、1月22日、2月19日、3月11日、いずれも金曜日、13時40分から15時45分まで。稲川総園自治会館前、10月22日、11月26日、12月17日、1月28日、2月25日、3月24日、いずれも木曜日、15時40分から16時30分まで。東山自治会東山公園、10月23日、11月27日、12月18日、1月29日、2月26日、3月25日、いずれも金曜日、14時から14時30分まで。伏見池公園、10月23日、11月27日、12月18日、1月29日、2月26日、3月25日、いずれも金曜日、15時15分から16時まで。表終わり。こんな本いかが？秋の虫の鳴き声が静かに楽しめる季節がやってきました。今月は虫などに関連した本を紹介します。また今月、子ども向けの昆虫教室も開催します。中央公民館にて10月18日日曜日10時からです。興味のある人は、この広報の稲川情報ポケットイベントのページをぜひご確認ください。昆虫はすごい。丸山宗俊著、公文社。狩猟採集や農業、牧畜、建築、そして戦争や奴隷制まで、我々人がやってきたことのほとんどは昆虫が先にやっていた。驚くべき昆虫の生態を広く取り上げて解説した新書。一般向け。昆虫記、今森光彦著、福音館書店。季節の昆虫たちの不思議な生態や驚きに満ちた行動を月ごとに紹介した写真集。その美しい写真は1700枚にも及びます。虫たちの脱皮殻が並んだ古着や、少量バッタのヒゲ時計など、テーマが面白く、虫たちの生き生きとした様子に引き込まれます。小学校低学年から。いないいないいるよ。近藤久美子著、アリス館。 一見何もいないように見える木の幹や草っぱら、次のページをめくると、実はこんなにもたくさんの虫たちが、いろいろな形や色を真似て擬態する虫たちの工夫の様子がコミカルな絵で描かれており、虫が苦手な人でも探し絵感覚で楽しめる絵本。幼児から、問い合わせ、図書館、電話 766-3238。21ページ、イナボーのお魚ポシェット。こんにちは、僕、イナボーだよ。秋といえばスポーツの秋。稲川町では子供からお年寄りまでスポーツで活躍してる人がたくさん。すごいね。でも運動をするときはちょっと気をつけて。秋とは言ってもお昼はまだまだ暑いから、汗をかいたらこまめにスポーツドリンクや水で水分を取ろう。体の中の水分が少なくなると体温をうまく下げられず熱中症で倒れちゃうよ。運動をするときは喉が渇く前に早め早めの水分補給。イナボーとの約束だよ。イナボーもスポーツ大好き。スポーツで活躍してる人は、この広報の特集世界一の90歳とときめきのページにも載っています。22ページ、健康づくり。お知らせ。高齢者のインフルエンザ予防接種。自己負担額が1500円になります。対象者、本町に住民票がある人で接種時に、1、満65歳以上、2、満60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する人、身体障害者手帳1級、または同程度の診断書の所持者、期間、10月15日から平成28年1月31日まで、接種方法、事前に指定医療機関へ予約し、接種を受けてください。なお、他の市町村で接種を希望する人は、必ず接種1週間前までに保健センターに申請してください。自己負担、1500円。他の市町村で接種される場合は、この限りではありません。指定医療機関、平成27年度健康づくり年間予定表8、9ページの予防接種、高、高いという文字に丸となっている医療機関。第13回市民医療フォーラム、これからの介護は地域の絆で。時、11月7日土曜日午後2時から4時まで。ところ、三中ホール、川西市尾花、2丁目 7-2、駐車場はありません。内容、講演、みんなで作り上げる地域包括ケアシステム、在宅で過ごし続けることの意義など。定員先着480人、参加費無料。その他、手話通訳、託児ルームあり、事前予約が必要です。申し込み方法、10月28日までに、町内及び川西市内の各病院、医院の窓口で、直接、またはハガキかファックスで川西市医師会へ、郵便番号 666-0016、川西市中央町 12-2、ファックス 757-5301、はがきファックスには、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、職業を記載してください。問い合わせ、川西市医師会、電話 759-6950。生き生き健康ライフ、飽食の時代の食べ方。今や生活習慣病の中でも糖尿病にかかっている人がどんどん増えています。これはまさに飽食の時代の象徴と言えるでしょう。このまま放置しておいてはいけませんね。飽食の時代に合う食べ方があるのです。日本料理といえば懐石料理があります。懐石料理は多種類の食材を使い、素材の味を生かしています。余計な油などは使わないため、世界的にも健康食と言われています。糖質、炭水化物、脂質、タンパク質は三大栄養素と言われています。懐石料理を見たときに、見事にこれらが調理されています。前菜、煮物、揚げ物、焼き物、 鍋物などの後にご飯と汁物が出てきます。このように、まず野菜、魚、肉など糖質以外のものから食べ、最後に糖質を食べるのが良いとされています。この食べ方をすると血糖の上がり方が大変緩やかで、しかもインスリンの分泌も少なくて済み、糖尿病に適した食べ方になります。例えば朝食ではコーヒーとパンという人には、まずレタスなどの野菜や目玉焼きなどを付け加えると良いでしょう。カレーライスでも野菜サラダなどの一皿を付け加え、サラダから食べるのはどうでしょうか。皆さんのちょっとした工夫で随分良い食生活になると思います。木田委員、木田誠委員長。保健だより。予防接種関係。年間を通じて指定医療機関で実施。時間は医療機関によって異なります。指定医療機関は健康づくり年間予定表をご確認いただくか、保健センターまで問い合わせてください。種別、内容の順に読みます。BCG、生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし、標準的な接種期間は、生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合。ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回、できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種、初回3回目終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。DPT、ジフテリア、百日咳、破傷風。ただし、4種混合接種者除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、1期初回、20日以上の間隔で3回、1期追加、1期初回3回終了後6ヶ月以上空けて1回、2期、11歳の誕生日の前日から13歳の誕生日の前日までに1回、単独不活化ポリオ、ただし4種混合接種者除く、生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、初回接種、20日以上の間隔で3回、追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。MR、麻疹、風疹。1期、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回。2期、平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれで、年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎、1期初回、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。ただし、標準的な接種年齢は3歳から4歳、6日以上の間隔で2回。1期追加、1期初回2回終了後、6ヶ月以上、標準的にはおおむね1年空けて1回。2期、9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回。なお、積極的接種勧奨差し控えにより接種を逃した人については、不足回数が接種可能。ヒブワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。水痘、生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上、できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防 HPV ワクチン、現在積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合はワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌、今年度の末日に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人、 平成28年3月31日までに1回。ただし、今までに接種した人は対象外。乳幼児健康審査。種別、内容、時、受付時間、ところの順に読みます。3、4ヶ月時健康審査。平成27年5月4日から平成27年7月5日生まれの人。身体計測、診察、離乳食の話など。21日水曜日、13時15分から14時15分まで。保健センター。3歳児健康審査。平成24年7月25日から平成24年9月10日生まれの人。身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など。15日木曜日、13時から14時15分まで。保健センター。すくすく相談。乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談。定員10組、時間指定あり。予約申し込みが必要です。6日火曜日、9時30分から11時30分まで。保健センター。もぐもぐ教室。管理栄養士による離乳中期における離乳食メニューの作り方や紹介。定員10組程度。予約申し込みが必要です。22日木曜日、10時から11時30分まで。保健センター。母親学級。1回目。妊娠中、出産に関する心構え。妊婦体操。7日水曜日。2回目。歯の健康、栄養指導。14日水曜日。3回目。育児に関すること。沐浴実習。ご両親で参加可能。28日水曜日。いずれも13時15分から13時30分まで。保健センター。予約申し込みは毎月1日から受付開始となります。1日が土曜、日曜、祝日の場合は翌日。検診、相談など。種別、健康相談。内容、血圧、検尿、生活指導、医師による相談などを行います。前立腺がん検診、料金1000円、定員10名。肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10名。時、6日火曜日。受付時間、13時30分から14時30分まで。ところ、保健センター。予約申し込みが必要です。毎月1日から受付開始となります。1日が土曜、日曜、祝日の場合は翌日。その他、種別、内容の順に読みます。妊婦健康審査女性。医療機関で受診する妊婦健康審査に対し、一部助成を行っています。2万円上限を2回、8000円上限を4回、5000円上限を8回の合計14回。ただし、事前に申請が必要です。成人歯科検診。今年度、満30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診料は無料です。妊婦歯科検診。妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診料は無料です。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。要介護者、寝たきり状態などで、歯科治療で通院が困難な方に、歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせ、川西市歯科医師会立訪問歯科センター。電話 757-0418。月曜日から金曜日までの9時30分から17時30分まで。保険だより終わり。稲川健康医療相談ホットライン24。 電話による救急時の相談、健康相談、医療相談に対し、看護師、保健師、医師が24時間無料で対応します。電話 0120-024-995。 阪神北子ども急病センター、子どもの急な病気に休日夜間の診療で対応。電話 770-9988。 すべての問い合わせ、保健センター電話 766-1000番。24ページ、稲川町の実話、ほんま？今月号から新しくスタートしたこのコーナーは、稲川町の取り組みの中で意外と知られていないことやおすすめの情報などを紹介します。子育て。今年の4月、役場に新しく子ども課が誕生しました。0歳から18歳までの子どもを対象に、子どもに関する様々な申請手続きや相談などの窓口を一本化し、今まで以上にスピーディーで親切丁寧な対応ができるようになりました。今回は子育てに関する稲川町の様々な取り組みの中から、就園前の子どもと親が気軽に遊べて、親同士が交流したり、子育てについて学べる楽しい施設、子育て支援センターを紹介します。子育て支援センター、土曜日も空いています。毎週月曜日から土曜日まで毎日開館しています。いつでも遊びに行けて嬉しい。土曜日も空いてるから嬉しいと、最近利用が増えています。お母さんばかりで行きづらいのではと思っているお父さん、安心してください。お父さんの利用も増えています。さらに、センターに園庭があるのは珍しいということをご存知ですか？敷地内にあるため、普通の公園とは違う安心感があり、思いっきり外遊びができます。まだ行ったことがない人はぜひ行ってみてください。みんなで子育てを応援します。子育て支援ボランティア、稲川保育園保育士、保健センター管理栄養士、救急アドバイザーなど、センターには様々な人が関わっているので、いろんな話が聞けますよ。子育てコンシェルジュを配置。子育て支援センターに、子育て支援相談員、子育てコンシェルジュを配置しています。保育園と幼稚園で働いた長年の経験と子育て経験を生かしてアドバイスします。子育てに悩んでいる人、ちょっと疲れている人など、どんなことでもお気軽にお尋ねください。子育て支援相談員、橋口沢子副主幹より、子育ての楽しさ、喜びや悩みなど、気軽にお話ししましょう。電話や来所をお待ちしてます。問い合わせ、子ども課。電話 767-7477。 子育て支援センター、電話 766-7800。 住所、柏田阿佐育士 124-1。 開館時間午前9時から午後5時まで。今月のイベント情報はこの広報の子育て真っ最中に載っています。
25ページ、いいなあ、ご飯。椎茸の肉詰め。エネルギー124キロカロリー、塩分 1.2グラム、2個分。椎茸は稲川町の特産品の一つです。低カロリーで、ミネラル、食物繊維が豊富なため、生活習慣病予防や便秘の人にはおすすめの食材です。また、椎茸に含まれるエルゴステロールという成分は、紫外線、太陽光に当たるとビタミン D に変化します。ビタミン D はカルシウムの吸収を助け、骨や歯を丈夫にし、骨粗鬆症を予防してくれます。材料、6個分、椎茸6個、鶏ひき肉100グラム、木綿豆腐100グラム、長ネギ3分の1本、片栗粉小さじ2、生姜1かけ、塩コショウ少々、サラダ油小さじ2、ポン酢適量、大葉6枚。作り方。1、椎茸の軸、ネギ、生姜はみじん切りにする。2、豆腐は水切りをしてキッチンペーパーで包んで
水気をぎゅっと絞る。3. 鶏ひき肉に椎茸と豆腐、塩コショウ、片栗粉を加えてよく混ぜ合わせ6等分にする。4. 椎茸に片栗粉、分量外をまぶして均等に分けたものをしっかり詰める。5. サラダ油をひいたフライパンを熱し、肉の面から強火で焼いていく。6. 焼き目がついたら蓋をして弱火にする。火が通ったらひっくり返して軽く焼き目をつける。7. ポン酢をかけて大葉を添えて出来上がり。10月は兵庫食育月間です。食育は食事の食、教育の育。地元で採れた農産物を地元で食べることを地産地消と言い、昔からその地域で育まれた旬の農林水産物を食べるのが健康によくおいしいという考え方があります。地元産の農産物を優先して選びましょう。稲川町で生産されている農産物、10月、生しいたけ、原木栽培、黒大豆枝豆、ほうれん草、ナスなど、問い合わせ、保健センター、電話 766-1000 番、歴史ウォーク、長寿のご褒美。先月、稲ホールで行われた敬老会には、570人が参加し、楽しいひとときを過ごしました。さて、健康長寿の町、稲川町ですが、今からおよそ150年前に、長寿を祝って、江戸幕府の役所から褒美をもらったことが記された文書が、町北部に残されています。万延元年、1860年、1月付のこの文書は、宛先が書かれていませんが、内容から見て、稲川町域を管理していた高槻役所に宛てて書かれた書状の写しとみられます。それによると、藤助という人の祖母、元が長寿であることの褒美として、青銅一貫500文。青銅とは、銅と鈴の合金。銭を青銅という場合があり、ここでも一貫500文であるので、銭を拝領したものと思われる。幕府の一貫500文は、現代の約7500円に相当する。青銅一貫500文をもらったこと、村人や村役人たちも喜び、村のために各戸が負担する労役を免除したこと、これは大変ありがたいことと祖母も大喜びし、これからも養生に励むということが書かれています。そして、そのお礼を藤助が書き、村役人たちが添え書きをしています。ここには祖母の年齢は書かれていませんが、澄んだ空気と清流稲川に囲まれた当地域は、町名の人も多かったようです。例えば、現代の戸籍簿にあたる任別帳を見ると、元禄3年1690年の木津村の最高齢は、78歳と77歳のご夫婦です。天明4年、1784年の民田村では、50代が18人、60代が22人、70代が7人で、最高齢は79歳男性です。江戸時代は乳幼児死亡率がとても高く、平均寿命は20代とも30歳ぐらいとも言われているのですが、無事に成人した人は、おおむね60歳前後で世を去ったようです。有名人では、松尾芭蕉は50歳で亡くなり、伊能忠敬は50歳で隠居し、73歳で亡くなっています。稲川町を訪れたことのある、木敷明満上人は、93歳の長命でした。元さんも、もしかすると、90代だったのかもしれません。問い合わせ、教育振興課、電話 767-2600。26ページ、ときめき。今、この瞬間輝いているあなたを応援します。 清水美宇さん、原14歳。松尾台小学校、稲川レスリングクラブから、京丹後市立網野中学校、現在3年生。私は小学4年生の時に、稲川町に引っ越してきたことがきっかけで、レスリングと出会いました。はじめは、ルールも技も何もわからなくて、ただ必死にみんなについていくだけでした。でも、練習していくうちに少しずつレスリングのことが分かり出した頃から楽しくなってきました。しかし、試合では全然勝てずに、1回戦負けや2回戦負けばかりでした。それがとても悔しかったことを今でも覚えています。いつか絶対に優勝するぞと思い、仲間たちと練習を頑張ったおかげで、6年生の時には全国優勝することができました。レスリングをさらに追求できる環境を求め、中学からは親元を離れました。慣れない生活と厳しい練習に何度もくじけそうになりましたが、稲川レスリングクラブで教わった諦めない心を思い出し、乗り越えてきました。今年は初めて国際大会に出場することができました。日の丸のユニフォームを渡されたときに、日本の代表として試合に出る重みを感じました。アジア大会はインドで行われたので、食事面に特に気を使いました。外国の選手は手足が長くて、とてもやりにくかったです。もちろん緊張もしましたが、ここまで来たらやるしかないと思い、頑張りました。優勝できた時は本当に嬉しかったです。8月にはボスニア・ヘルツェゴビナでの世界大会に出場しました。インドと違って時差が7時間もあり、時差ボケでしんどい中での試合だったので、すごく疲れましたが、なんとか優勝できてほっとしました。まだまだ私のレスリング人生は始まったばかりなので、もっともっと強くなれるように日々頑張っていきます。なお、ときめきの掲載希望者を随時募集中。詳細は、町ホームページの募集情報を参照してください。27ページ、私のおすすめ、稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、岡本久乃さん。身近にある道しるべ、多田銀道山がこの秋にも国の史跡になります。そこで、まずは銀山ゆかりの道しるべを紹介します。道しるべとは、通行人の便宜のために方向や距離などを記して道端に立てる道案内の石標、石の道しるべ、石標のことです。三草山の西の上峠、野瀬町長谷と稲川町任辺の峠道に江戸時代に建てられた南無妙法蓮華経の石標とともに、寛文11年、1671年に建立された道標には、銀山有馬と書かれています。このように、道しるべの中には、単に道案内の役割だけではなく、お経や梵字が書かれたものや、仏像や名所、名物が彫られたものもあります。旅の安全や、供養の意味を込めて建てられたものでしょうか。銀山には、中谷村役場へ20丁、約2キロ、むっせ村木津へ1里、約4キロ、西谷村大原野へ1里、宝太湖ひょうたん鉱山、水抜き広島吹屋裏、と、4方向を矢印で示した道しるべが立っています。近代になって建てられたと推測されていますが、この頃、一般にはまだ借款法で表記されていたことがわかります。また、私の身近なところでは、日清中央から静止館に向かう途中の原に、妙見三田と自然石に掘られた小さな道しるべを ガードレールの下に見ることができます。万華旅館の近くにも、右、田江、丸、天、左、笹、丸、と、半分埋もれた道しるべがあり、その横に、指差しマークと山下妙見堂の道しるべがあります。面白いのは、原光仁説明書善福寺と彫られていることです。道しるべが建てられた頃、原の善福寺には、遠くからも多くの人が見に来るほどの見事な松の木があったことを伺うことができます。稲川町の木、松のシンボルツリーがこの辺りにあったのかもしれません。散歩の時に少し視線を下に向け、家の近くの道しるべを探して歩くのも楽しいものですよ。稲川町観光ボランティアガイドの申し込み問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709。道の駅稲川だより。稲川町名物がリニューアル。稲坊春雨。10月より特産品である即席カップ麺、しし肉春雨の商品名とパッケージが新しく変わりました。町のイメージキャラクター、稲坊を使用し、宝塚大学造形芸術学部の皆さんの協力で、親しみを持ってもらえるデザインになりました。濃厚な赤味噌風味のスープに、地元のしし肉と野菜を加え、ヘルシーな春雨と合わせたボタン鍋風春雨は、お土産品の中でも人気が高く、さらなる販売拡大を目指します。皆さんもぜひ食べてみてください。価格は1個350円、3個セット1000円で、道の駅で好評発売中。問い合わせ、道の駅稲川、電話 767-8600。28ページ、稲川特派員報告、山本のゆり、岩井明子。どんなところ？稲川町商工会。稲川町プレミアム付き商品券。お買い物やリフォームにご利用された人も多いはず。一体どこが発行したのか、皆さんご存知でしょうか？稲川町商工会です。町には550近くの事業所があり、現在約 74% が稲川町商工会に加入しています。商売人さんもそうでない人も、ぜひ地元商工会の活躍を知ってください。社長さん、そのお困りごと一緒に解決しましょう。細やかなアドバイスで経営をサポート。町内の事業主さんは無料で経営支援を受けられます。商工会の経営指導員が法律や税金、企業など経営全般の相談に応じます。内容によっては専門家の派遣もしています。指導員は国や自治体の施策や補助金などのアドバイスもします。また、商工会主催のセミナーへの参加や各部会の活動は、町内の事業者同士はもちろん、他の地域との関わりもあり、新しいつながりやアイデアをもらえる良い機会にもなります。地域を元気に盛り上げるお手伝い。商工会は、稲川町プレミアム付き商品券の発行で地域を活性化させたり、稲川桜まつりの実行委員会など、町が元気になるイベントも積極的に取り組んでいます。来年の末には、いよいよ新名神高速道路も開通予定です。町にたくさんの人が訪れてくれるような魅力ある街づくりに貢献し、PR するのも商工会の大切な役割です。人が訪れる街を目指して、地域を支えるのは、人。商工会は、町を訪れる人の数を増やすため、日々様々な取り組みをしています。 10月18日、11月15日、いずれも日曜日には、稲川町ブラスサイクルロゲーニングを開催。チェックポイントには、名所や飲食店も。稲川町プレミアム付き商品券、一般お買い物券、商工会会員の店舗、大型店を除くで使うと、スタンプがたまり、スタンプ5個集めると、抽選で10万円相当の旅行券。ぜひ地元の会員のお店で使ってください。商工会と私たち。レストラン山の駅、肝川地区。飲食店同士のつながりや地域イベントが実現しやすいのも商工会あってこそ。お好み焼き、ファミグリア、日清中央。商工会のアドバイスでバリアフリー化。お客様も喜んでます。本格コーヒーと生演奏。カフェ、プーランク、日清中央。税金の相談ではお世話になってます。今の自分があるのは商工会のおかげです。渡瀬博文さん。鎌倉地区の渡瀬建材店を経営、2代目。特派員。入会したきっかけは？渡瀬さん。父が商工会の設立当時から入っていて、私が関わるようになったのは、青年部の活動に誘われてからです。特派員、青年部でどんな活動を？渡瀬さん、当時はラブリバー稲川というイベントの運営です。今年の夏の川の遊園地も、その時のノウハウを生かしてお手伝いしました。己の事業の弱点を知り、強みを生かす。特派員、本業での変化は？渡瀬さん、活動を通じ、若い経営者同士の情報交換や経営改善セミナーに参加するようになり、自分では解決できない問題点を自覚し、悩みました。特派員、問題は解決しましたか？渡瀬さん、商工会に相談すると、中小企業診断士の先生を派遣していただきました。町も北部地域は人口減の中で、既存事業だけでは売り上げが伸びません。そこで先生や商工会の支援を受け、経営革新計画を作りました。事業の強みと弱みを把握して、強みを生かすんです。うちの場合は機械を売って終わりではなく、修理や相談などを受けて、お客様とのパートナーシップを大切にしていこうと。そして、今年は商工会のアドバイスを受けて、持続化補助金を活用し、棚を新設できました。特派員、商工会が大きなメリットをもたらしたのですね。渡瀬さん、商工会では、自分の経営を伸ばす最良の方法を選べる。まだ入っていない人も入ってみて、商工会がどんなところか知ってほしいです。問い合わせ、稲川町商工会、電話 766-3012。 編集後期、少子高齢化が進んでも、そこにいる町民が元気で、誇れる故郷であってほしいという気持ちで、地域振興に関わっているそうです。商売繁盛は、故郷の発展とともにある。そんな事業主さんと商工会を応援したくなりました。30ページ、フォトニュース。アストロピアで天体ショー。8月22日、稲川天文台で第14回稲川星祭りが開催されました。当日は天気が良く、設置された天体望遠鏡で土星を見たり、寝転がってプラネタリウムを見たり、星空を堪能しました。当日は国際宇宙ステーションの通過が肉眼で確認できたり、大きな流れ星を見られたりと、奇跡の天体ショーに訪れた人からは歓声が聞こえました。 鉄人レースに挑戦。8月24日、稲川小学校でミニトライアスロン大会が開催されました。よく晴れた夏空の中、210人の子どもたちは、水泳、自転車、ランニングの3種目を連続で行い、ゴールを目指しました。コース脇で応援する人の声に励まされながら、全員が完走しました。ステージより、ありがとうを込めて。8月30日、文化体育館で、稲川町内の若者が中心となって開催された、オールジャンルフェス、スイングバイ、無限への挑戦。今年のテーマは、つながりに感謝を。それぞれの出演者が、家族や友人など、日頃自分たちを支えてくれている身近な人たちへの感謝を胸に舞台に立ち、練習の成果を披露しました。救急現場でできること。9月6日、イオンモール稲川で救急フェア2015を開催しました。救急アドバイザーの指導による心肺蘇生法や AED の体験、消防職員による寸劇などが行われました。実際の現場で活動している救急隊員による本番さながらの演技は、とてもわかりやすく、AED の設置場所や使い方を認識し、私たちが救急現場でできることを確認する機会となりました。英語で喋ってバララットへ。9月6日、社会福祉会館で英語スピーチコンテストが開催されました。町内の中学生、高校生ら77人が参加し、音楽やジェスチャーに気を使いながら日頃の学習の成果を競い合いました。高校生の部優勝の森愛美さん、1年生、準優勝の薄木瑞希さん、1年生は、来春、姉妹都市、バララット市へ派遣予定です。万葉の歌を、サンバのリズムで。9月6日、中央公民館で行われた、新万葉古地稲川セミナー。稲川にまつわる万葉歌の講話の後、電子ピアノの伴奏で、サンバやブルースに乗せて歌われる歌語りには、105人の観客は古代に思いを馳せました。つかみ取りの鮎を塩焼き。9月8日、ふるさとの川、稲川について考える環境学習の一環として、睦瀬中学校の全生徒と、陽新小学校4年生から6年生までが、ふるさと館で鮎のつかみ取りを行いました。捕まえた鮎は、陽新小学校で塩焼きにし、子どもたちは命の恵みに感謝しながら美味しくいただきました。最後は、両校で愛宣言を発表しました。みんなでコンサート。9月9日、文化体育館小ホールで、親子で楽しむコンサートが開催されました。歌に合わせて体を動かしたり、楽器などを使って、一緒に演奏したり、子どもたちは本物の楽器に大満足の様子でした。稲川町 B&G 海洋センター、100万人達成。9月11日、稲川町 B&G 海洋センターの入場者数が100万人を突破しました。記念すべき100万人目は、長年施設を利用している駒田さん。関係者らの拍手の中で、くす玉を割り、記念撮影の後はいつも受講している教室で汗を流しました。32ページ、キラッと稲川、動画配信中。稲川町ホームページやインターネットサイト、YouTube で、町の見どころ紹介中。心と体を元気にしよう。稲川町スポーツセンター。稲川町スポーツセンターは、体育館、テニスコート、グラウンドが併設された総合スポーツ施設。子どもから大人まで気軽に利用できる環境が整った 稲川町スポーツセンターを稲坊と一緒に見学していきましょう。なお、J:COM テレビでも毎日午後3時より映像配信中。最新内容ではありません。町の人口、平成27年9月1日現在、世帯数12,181 世帯、人口31,714 人、内訳、男性15,217 人、女性16,497 人。広報稲川第914号、発行日、平成27年、2015年10月1日、編集発行、稲川町秘書広報室、郵便番号 666-0292、兵庫県川辺郡稲川町上野阿蘇北畑 11-1、電話 766-8707、ファックス 766-8902、ホームページ http://www.town.inagawa.lg.jp、 電子メール広報@town.inagawa.lg.jp。 広報稲川の配布に関するお問い合わせは、公社稲川町シルバー人材センター、電話フリーダイヤル 0120-812-580、 電話の受付時間は9時から17時まで、土曜日、日曜日、祝日はお休みです。以上で広報稲川平成27年10月第914号を終わります。